ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは愛媛県医師会の提供でお送りします。
成人男性の2割、成人女性の1割が糖尿病といわれる現代。糖尿病はどんな病気か、またその予防法などについて知っていただくラジオ糖尿病セミナー、毎週この時間にお送りしていましたが、今年度の放送は今日がラストです。最終回は今年度のラジオ糖尿病セミナーを振り返りながらお話を伺います。スタジオには愛媛県医師会の村上浩司会長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまで糖尿病とはどんな病気なのか、また合併症について、糖尿病と食事など、それぞれの専門医、看護師、管理栄養士さんにお話を伺ってきました。その中で災害時の話も出てきましたが、大規模災害に備えて糖尿病患者さんが気をつけておくべきことはどんなことでしょうか。
今年の能登半島地震は驚きましたね。
はい、
家を失って避難所生活を余儀なくされた方が大勢いらっしゃったんじゃないかと思います。その中にも糖尿病患者さんも多く含まれていたに違いありません。中にはインスリン注射をしていた人もおられたのではないかと思います。阪神淡路大震災の時も、東日本大震災の時もそうでしたけど、すべての避難所に発災の当日のうちに必要な医療、必要な医薬品を届けることは困難です。
はい、
しかし特にインスリンが必要な患者さんは、そのインスリンがなければ血糖値が急上昇して、中には48時間以内に意識障害を起こすことがあると言われています。
はい、
糖尿病患者さんは避難所生活を始めるにあたり、当座の10日間ぐらいの血糖降下剤やインスリンと針や消毒用アルコールを持って避難していただきたいと思います。
はい、
そのためには日頃から10日分くらいのお薬をのストックを用意して、持ち出しやすい場所に保管しておくのが望ましいと思います。
はい、その他にも気をつけることはありますか。
例えば、私はインスリンを使用していますということが分かるようなカードを持っておくとか、あるいは使っている薬の名前や量が周囲の人に分かるようにしておくと、救護医療班も適切にお薬を補充してくれるでしょう。
はい、
それとご注意いただきたい大切なことがあります。災害避難所において発災初期にはお食事が提供されないことがあるかもしれませんね。そんな時に血糖降下剤やインスリンを使用してしまうと低血糖になってしまうことがあります。そういう時はどうするか、あらかじめかかりつけ医とよくご相談されることをお勧めしています。
かかりつけ医に相談して備えをすることが大事なんですね。そして今年から糖尿病はダイアベティスと呼ばれるようになったということも教えていただきました。糖尿病のある方への差別、そして偏見をなくしていくっていうのも大切なことですよね。
はい、私もそれが大切なことだと思います。
はい、
糖尿病の管理や治療は近年飛躍的に進歩し、普通の生活が維持できる人がほとんどです。それでもまだ糖尿病への誤解や偏見のために学業を絶たれたり、就職できなかったり、中には結婚できないなど夢を絶たれる人がいるのも残念ながら事実です。
はい、
糖尿病があっても何一つやりたいことを阻害されず、自分の夢を実現できる社会、一病息災で生き生きと暮らすことのできる社会が望まれます。普段からきちんと血糖値の管理ができている糖尿病の方は、健康人と何ら変わりのない生活ができています。
はい、もう私たちが糖尿病についてもっと関心を持ち、糖尿病について正しく知ることは、糖尿病のある人への優しい理解につながり、糖尿病者にも優しい社会の実現につながりますね。
はい、そうですね。
はい、
11月14日は世界糖尿病デーでした。このラジオ糖尿病セミナーを通じて、リスナーの皆様には糖尿病について正しく理解していただければ幸いです。
はい、貴重なお話どうもありがとうございました。 今日最終回は愛媛県医師会村上博会長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。
このコーナーは愛媛県医師会の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。